ございます。聖書の言葉をいたしましょう。イザヤ書の中からお読みいたします。前回もお読みしました聖書の言葉、イザヤ書43章の言葉です。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。前回このヤコブとイスラエルという意味についてお話ししました。一人の人の二つの名前であります。一つは情けない名前と、一つは名誉ある名前。この二つの名前を神様が一緒にいつも使って私たちに呼びかけてくださることの意味について前回お話ししました。今日はこの中のあなたは私のものということについてご一緒に考えてみたいと思います。誰のもの、私たちは誰のものでしょうか。恋愛をしている人たちが、君は僕のもの、僕は君のもの、そういう表現をすることがあります。まあ、人が誰のものに、所有物になることは今のこの社会の中ではありません。昔奴隷制度があった時に、人間が誰かのものに所属するという時代もありましたが、それでも根本的には人の尊厳があり、それは誰のものでもないこと、私たちは知っております。この中で神様は、あなたが私のものだとおっしゃるのです。つまり私たちは誰のものでもなく、神のもの、神様のものである、神様に属するものであると言われているのです。実は人間の尊厳といいますと、今の時代はよく使われる言葉でありますが、なぜ人間に尊厳があるのか、命に尊厳があるのかということに関してあまりはっきりと答えることのできる人はいないのかと思います。人を殺してはいけないのはなぜなのか、法律に反するからではなく、なぜ殺すことが法律に反するのかという根本のところに関してあまり人はディスカッションをしないかと思います。生まれてきたことは命だから、なぜ命が尊いのか、尊厳があるのかということもはっきりとした答えを言う人はありません。聖書ははっきりと答えているのです。私のものだ、神のもの、すべてを司る方のその所有にある。それゆえに大切な、大切なものである。こういうことが聖書が語っていることであります。私が学生時代にアメリカのカリフォルニアというところに住んでおりました。最初に言いました、行きました大学は北の方のサンフランシスコの北の方にありましたので、私たちは時々サンフランシスコという町に出かけていくことがありました。私のルームメイトは社会福祉学を専攻しておりましたので、その専攻の勉強の中でいろいろな社会的な事業をプロジェクトを始めるという役割を持っておりまして、クラスの中でそういうプロジェクトを始める宿題が出ておりました。彼女は家のない人たちのためにご飯を配ろう、そういうプロジェクトを企画いたしました。そして2週間に一度 近所のスーパーとかいろんなところに賞味期限がもうすぐ切れそうな、もう店頭に出しにくくなる、店頭に出しても値下げしなければならないようなものを全部もらってきて、お野菜も含めて、それでご飯を作って、そして家のない方々のところに届けるというプログラムを始めました。ルームメイトが始めたことでしたから、私もそれを手伝うことになりました。金曜日の午後、学校の授業が終わってから、そういうものをスーパーからもらってきて、それを見てメニューを考えます。そして食事を準備して、翌日温めればいいように準備しておきます。よくあったのはスパゲッティ、パスタのメニューでありました。ソースを、トマトソースをたくさん作っておいて、もちろんキリスト教の学校でしたから、ベジタリアンダイエットをしておりましたから、お肉を使わない、そういうお食事を作っておりました。ちょうどこの病院でお出しするような食事であります。そして土曜日に朝早く出かけて、みんなで途中で礼拝を捧げて、そして土曜日のお昼ご飯を家のない方々のために配るのでした。はじめはサンフランシスコの市役所の前にある大きなシビックスセンターという広場がありましたので、そこにテントを張って生活している方たちのところに食事を運びました。またそれから後、サンフランシスコ市の市当局の考えによって、その広場が一掃されてしまいましたので、今度は少し郊外にブルークリーという町にあります公園に配りに行くことになりました。はじめにその食事を配りに行くというプロジェクトの中で、私自身少し迷いがありました。仕事もなく住む場所もない方々のところにお食事を配るのですけど、まだ若い方々もいらっしゃいますから、何とかして仕事をしたり普通の生活に戻ることを支援できないだろうかということも考えました。その中でただお食事を配るだけでこの方々の助けになるのかどうかということが疑問に思われてなりませんでした。本当にこれで良いのだろうかと思いながら、それでもその手伝いをしておりました。そんなある日に気がついたことがありました。2週間に一度ですから、少しずつ顔見知りになっていきます。ジョンさんやマークさん、ピーターさん、いろんな方がいるわけで、そこにいる人たちに、こんにちはジョン、こんにちはマーク、こんにちはピーター、元気だったと声をかけるときに、握手して挨拶をするときに、ここに何かが生まれていることに気づきました。制度がないとはいえ、日本よりアメリカという国は人々の中に大きな階級が分かれていることが気づかされます。オフィスで仕事をする人、仕事をする人、そういう中にいろんな区別がされています。日本という国は人々の中にあまり区別をつけない国だと思います。もちろん裕福な人や貧しい人の差はあるにしても、その人格に関して区別をつけていないのが日本の国のいいところだと思いますが、外国に行きますと、そういう中に非常に格差をつけられているような気がいたします。特に家のない方々はまさに周りの人たちから見向きもされません。いることさえも 忘れられてしまうような、そのような中でその方々たちが少しご自身の自己価値というのがとても低くなっているような気もいたしました。そういう中でこんにちはと言って握手をして挨拶を交わすときに、その方々の目がキラッと光るのを感じました。その方々がそうであっても、また裕福な人であっても、その人間の尊厳には全く変わりがないというのは聖書の考え方であります。それでも毎日の生活の中でどのように自分が扱われるかによって、人の自己意識は非常に変わってくるものであります。毎日毎日誰も目を合わさない、誰からも意識されない、特にそこに存在することも気づいてもらえないような生活をしていました。その方の自己価値というのは非常に落ちていきやすいものであると思います。そういう中で、あなた、ジョンさん、マークさん、メアリーさん、そういう一人一人として向き合うときに、その方々が失いかけていた尊厳が思い出されるような、そのような機会があるのかと思います。神様の目から見たら、その尊厳は全く変わりないのであります。何も減っていませんし、なくなってもいませんが、私たちは日常生活の中でそういうものが薄れていったり、めちゃんこになったりする、そういうものであります。私たちが日常生活の中で人と丁寧に出会うということは、その尊厳をちゃんと思い出す役割になるのではないかと思います。挨拶をちゃんとする、目を見て挨拶をする、ごきげんようとご挨拶をする、いかがでしたかと声をかけること、こういうことの中に、日常生活の中に、その人の尊厳を思い出すきっかけが与えられるのではないかと私たちは考えています。東京衛生病院は、心と体の癒しのためにキリストの心で一人一人に使えますという理念を持って医療をいたしております。正しい医療を提供する、迅速に的確に医療を提供するだけでなく、その方を一人の人として丁寧に見つめること、丁寧に向き合うこと、そのことが、その方のもともと持っている尊厳を大切にすることでもありますし、もしその方が少し見失っているのでしたら、思い出すきっかけにもなればと思い、丁寧な対応を心かけております。心を込めてその方が癒されてほしいと願うこと、私たちの病院はドクターも看護師も事務の人も掃除の人も検査の人も、皆様が本当の意味で癒されることを願っています。それはお体が楽になるだけではありません。神様がもともと与えていてくださるその尊厳がきれいな形で思い出されるように、そのように丁寧に皆様と向き合っていきたいと思っております。また日常生活でも、私たちがそうして人と向き合うこと、また向き合ってもらえるときに回復されるものがあることを信じたいと思います。皆様がお退院なさってお家に戻られたら、またご家族に対してそのような目を向けいただけることかと思います。私たちは人の一言や人の眼差しや態度、そういうせっかくいただいた尊厳が薄れていったり粉々になったりするのです。それは本当に残念なことだと思います。どうか 神様がくださった尊厳を汚すことなく砕くことなく人と向き合えるように私たちは祈りながら前に進んでいかなければいけないような気がいたします。ではお祈りいたします。愛する神様、私たちにあなたの尊厳を見ていてくださることを感謝いたします。あなたがすでにくださっていることですから、どうかそのことを大切にすることができますように助けてください。向き合う人たち、ご家族、またご友人の方々、神様どうか皆様がその中にその尊厳を見出して丁寧に向き合うことができるように助けてください。天国はこの命の限界の向こうにありますが、あなたが用意してくださることを覚えて、その天国が今日私たちの心で始まりますように、私たちを本当に変えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお大事にお過ごしください。